4ページ、目次3、一般質問。熊本和夫、自民党。小中学校、体育館にエアコンを設置。質問。学校教育の中で、夏の暑さにより、小中学校のグラウンドでの活動や水泳の授業も行えないという現状が出てきているが、子どもたちの体づくりを支える体育等の授業を制限するわけにはいかない。今後、体育以外にも夏季における体育館の活用が拡大していくことは間違いなく、学校現場における夏の暑さ対策として、体育館へエアコンを設置すべきである。また、小中学校は災害時の避難所に指定されており、その際の備えという観点からも、体育館へのエアコン設置は急務であるが、見解を聞く。答弁。全小中学校の普通教室などにエアコンを設置しているが、一部未設置である小中学校特別教室のうち、中学校への設置を今年度進めている。体育館については、屋根や壁面の断熱化をはじめ、施設の構造上などの課題はあるが、30年夏の猛暑による体育の授業への影響などから、エアコン設置について必要性を感じるとともに、避難所の暑さ対策についても重要であると認識していることから、これまで先進地の状況把握や空調メーカーへのヒアリングを実施してきた。今後、設備内容や手法などについて検討し、計画的な設置に努めていく。その他の質問項目。1、スマートシティの推進。2、中心市街地の街づくり。3、新電力会社。4、空き家対策。5、保育行政。6、公共交通の諸課題。7、LRT。8、若者の地元企業への就職促進。9、森林環境譲与税。10、吉田副市長のこれまでの取り組みと今後の宇都宮市の姿。イラスト。体育館の中の様子です。イラスト終わり。今井康夫市民連合。姿川、田川、洪水、ハザードマップ、改定に伴う対応は。質問。近年の想定を超える浸水被害の多発を受け、国の水防法改正や、県の新たな洪水浸水想定区域の指定などをもとに、市では洪水ハザードマップの改定を行った。ハザードマップは洪水浸水想定区域の住民に配布されたが、自助を促すものであり、共助・公助の体制を早急に構築し、地域防災計画に反映する必要がある。1、避難所の収容能力の公表や避難分散とルートの周知は、2、防災倉庫の配置見直しは、3、地域情報収集や発信の拠点のあり方は。答弁。1、地域防災計画で各避難所の想定収容人数を明らかにしており、今後とも各地域の最寄りの避難所や安全な避難ルートの事前確認について周知、啓発を行っていく。2、浸水が想定される防災倉庫内の物資の配置については、見直しや近隣の防災拠点に移転するなどの対応を進めていく。3、災害時の地域情報収集、伝達などの 機能継続は重要であるため、浸水が想定される地域防災拠点については、災害時に速やかに近隣施設に拠点を移転し、機能を継続するための具体的な検討を進めていく。これらの浸水被害対策については、適宜地域防災計画に反映していく。その他の質問項目。1、中心市街地の活性化。2、吉田副市長退任にあたり在任中と市の将来への所見。3、スマートシティ構想とモデル事業の取り組み。4、高齢者及び超高齢社会への対応。5、介護保険制度と地域包括支援センターの業務課題。6、教育行政の諸課題に対する教育庁の所信。高橋みゆき、公明党。オリジナル出生届の導入を。質問。市では、オリジナル婚姻届と市の特色を掲載した冊子を作成し、6月3日より配布している。結婚へのお祝いや市の魅力をアピールでき、この取り組みは工夫を凝らした大変魅力あるものと受け止めている。1、婚姻届の配布を開始して2週間経過したが、市民などの反響や今後の周知拡大などの取り組みについて聞く。2、市では結婚から出産、子育てまでの切れ目ない支援の充実を進めており、新しい家庭の誕生をお祝いするため、オリジナル出生届を導入してはどうか。答弁。1、6月18日現在で約120組がオリジナル婚姻届を受け取りに来ており、デザインや記念台紙も好評である。また、庁舎1階に設置したフォトスポットも多くの方に利用されており、順調に事業がスタートしていると捉えている。今後は市の結婚関連のイベントでの周知や、6月18日に開設した市公式インスタグラムにより、当該事業の魅力ある情報を発信していく。2、オリジナル出生届は、新しい家族の誕生という記念日に花を添え、結婚から出産、子育てまでの切れ目ない支援の充実につながると考えている。多くの方に愛着を持って市に住み続けてもらえるよう、オリジナル出生届も年度内の導入に向け取り組んでいく。その他の質問項目。1、防災・減災。2、プラスチックごみの削減。3、プレミアム付き商品券事業。4、和文化を活用した大家への観光誘客。写真、オリジナル婚姻届、一部分。さつきや餃子、カクテルなどの柄が入ったオリジナル婚姻届のタイトル部分の見本写真です。写真終わり。山崎雅子、自民党。新設小学校開校に向けた今後の進め方は、質問。3年4月に開校予定のテクノポリスセンター地区の新設小学校は、市内で約30年ぶりに新設する学校であり、地域住民や保護者、児童、そして市民からも注目度が高まっている。新設小学校が地域から愛され、支援や協力を得るためには、開校前から地域や保護者と連携し、清原中央小学校の伝統を受け継ぎながら、学校づくりを行っていくことが重要であると考える。1、 新設する小学校はどのような学校を目指していくのか考えを聞く。2、学校名の決定までの進め方について聞く。答弁。1、新設小学校には清原中央小学校から大半の児童が転学する見込みであるため、学びの連続性を大切にし、これまでの伝統や教育活動など、清原中央小学校の良さを生かしながら、新たな伝統を築いていけるよう、学校、家庭、地域が一体となり、魅力ある学校づくりに取り組んでいく。2、児童や保護者、地域住民など、多くの方から意見を聞くことで、より良い校名の募集と、学校への愛着や親しみ、誇りを持つことが期待できるため、校名を公募したいと考えている。本年10月から募集し、開校準備委員会で絞り込み、来年3月を目途に教育委員会で校名案を決定し、市議会での条例改正を経て正式に決定していきたい。その他の質問項目。1、スマートシティの実現に向けた取り組み。2、LRT への市民理解を高める取り組み。3、インバウンド観光の推進。4、観光地大谷の活性化。中、スマートモビリティの促進と越路岩周辺整備。5、仕事と介護の両立支援。6、上下水道事業の運営方針。中、スマートモビリティとは、人の移動を効率化するテクノロジーの総称。菅原和弘、自民党。硬式野球ができる環境の整備を。質問。子供たちが活動する硬式野球では、防球ネットの高さが足りない、ナイター設備がないなどの事情により、練習場所の確保に苦慮している。既存のグラウンドなどの整備を行うことで、練習環境が大幅に向上し、選手たちのさらなるレベルアップが図れるのでは、今後、硬式野球ができる環境を一層充実させるため、どのように取り組むのか。答弁。様々なスポーツ活動を支える良好な活動環境を整えるため、市スポーツ推進審議会において、学識経験者などの意見を聴取しながら、利用状況などを踏まえ、第2次宇都宮市スポーツ施設整備計画を策定し、宮原運動公園などの市のスポーツ施設を計画的かつ効果的に整備している。市内には硬式野球のできる野球場として、宇都宮清原球場や宮原運動公園野球場などがあるが、市では現在野球場を含めた宮原運動公園全体の再整備を進めているところである。宮原公園では本格的な野球場の整備に向け、その間の利用ニーズに応えるため、小中学生の硬式野球にも対応した仮設野球場を元年7月20日から供用開始する予定であり、本格的な野球場を整備するにあたっても、硬式野球に対応できるよう進めていく。その他の質問項目。1、市長の政治姿勢、交通環境の整備、大学、専門学校の誘致、岡本地区の振興策、魅力ある拠点づくり。2、認知症患者への対応。3、教育行政、給食料の見直し、不登校、いじめ対策。高橋秀樹、 市民連合。中、スマートモビリティを活用したまちづくりを。中、スマートモビリティとは、人の移動を効率化するテクノロジーの総称。質問。ゴールデンウィークに実施した大谷地域での交通社会実験のうち、中、グリーンスローモビリティの利用者アンケートでは、93% が肯定的な回答であった。スマートモビリティは、他市で実証実験が行われており、将来的には中、マースなどの技術の進展により、大型商業施設や観光地などの循環移動、市街地や空白地域における地域内交通などにおいても活用が期待される。これらは高齢者の移動手段の確保や渋滞対策につながると考えるが、スマートモビリティを活用した街づくりについて市の考えを聞く。中、グリーンスローモビリティとは、電動で時速 20km 未満で公道を走る4人乗り以上の乗り物。中、マースとは、モビリティ・アズ・ア・サービスの略で、ICT を活用して、マイカー以外すべての公共交通による移動を一つのサービスと捉え、垣根なくつなぐ新たな移動の概念。答弁。5月にスマートシティ宇都宮の実現に向けた取り組みが国のモデル事業に採択され、その中でスマートモビリティの導入に取り組むこととした。スマートモビリティの導入で運転手不足などの課題が解消され、バス路線の増便などの公共交通の充実とともに、カーシェアリングなどの鉄道や LRT から目的地までの交通手段が充実し、高齢者をはじめとする市民の移動利便性が向上することにより、中心市街地や観光地等の賑わいの創出など、街づくりへの多様な効果を期待している。今後は国のモデル事業を着実に推進し、スマートモビリティを街づくりに有効に活用していく。その他の質問項目。1、交通安全。2、LRT。3、大谷地域の振興。4、JR 宇都宮駅東口に隣接する繁華街における治安の確保と景観の形成。5、保育行政。6、自転車の街、宇都宮の推進。7、冠水、溢水対策。
村田正彦、公明党。RPA を導入し、スマート自治体へ。質問。RPA はソフトウェアロボットとも訳され、典型的なパソコン操作を自動化し、事務の効率を飛躍的に向上させる技術であり、将来、行政の事務への AI 導入や ICT 化により、職員が高度な判断業務に専念できる体制を作る大切な基礎となる。全国で RPA 導入による働き方改革が進み、昨年度までに28自治体が導入済みであり、元年度に73自治体が導入すると言われている。市も RPA を導入し、業務の標準化、統一化を図り、膨大なデータ処理の自動化で生産性を向上させ、スマート自治体への転換を図るべきと考えるがどうか。答弁。RPA は作業時間の削減や事務処理ミスの軽減につながるなど、生産性向上に資するもので、働き方改革や行政運営の高度化に有効な手法であると考えている。宇都宮市情報化推進本部内に5月に AI RPA 推進チームを新たに設置し、RPA の導入検討を始めたところであり、今後導入が有効と見込まれる業務の洗い出しを行い、優先度の高いものから導入できるよう取り組む。また RPA のみならず、新たな ICT についても活用を検討し、効果的、効率的に行政サービスを継続して提供することができるスマート自治体を目指していく。その他の質問項目。1. 市長の政治姿勢。スマートシティ実現の取り組み。防災・減災対策の強化。通学路の安全確保。2. 環境行政。3. 産業振興策。4. 福祉行政。5. 教育行政。イラスト。ロボットがパソコンを操作しています。イラスト終わり。久保井映像、未来。埋設管敷設の際は、事故を防ぐ指導を。質問。30年8月に、すずめの宮地区において給水管の漏水により、ガス管が損傷し、ガス供給が不良となる事故が発生した。ガス管は水道給水管より後に敷設されたものであることから、敷設工事の際に給水管が埋敷設されていることは目視できたものと考えられる。しかしながら、給水管との距離はわずか4センチのまま、何ら対策も行わず敷設されてしまっており、対策をしていれば防ぐことができたと考えられる。道路専用許可が申請され、専用許可を発行する際、季節埋設管との距離を確保するなどの指導は行っているのか。答弁。道路専用許可における埋設管同士の間の距離については、30センチメートル以上確保することを原則とし、距離が確保できない場合は、埋設管を適切に防護し、事故の発生を未然に防止するよう、これまでも専用事業者へ指導してきた。昨年8月の事故を受け、市道路専用連絡会において、道路専用許可申請の際は、季節埋設管の位置を適切に把握し、申請図面に明示した上で、十分な距離を確保し施工するよう、改めて周知した。また、埋設管を防護した箇所については、写真などの提出を求め、状況を確認していく。その他の質問項目。1. 環境行政。2. LRT 事業。3. 高齢者免許返納と高齢ドライバーへの対策。4. 選挙広報のあり方と投票率アップ。5. 空き家対策。イラスト。埋設された水道管から水を引っ張り、蛇口から水を出しています。イラスト終わり。長谷川武、自民党。障害者医療に針などの施術費用受領委任払い導入を。質問。針、灸、あんま、マッサージ施術にかかる療養費について、31年1月より受領委任制度が開始され、保険適用の自己負担分のみの支払いとなっている。重度心身障害者は、重度心身障害者医療費助成により、自己負担分が全額助成されるが、助成を受けるためには、市役所の窓口や郵送での申請が必要となるため、障害者やその家族にとっては負担が大きい。また、助成されるまでの間、一時的な金銭の負担がある。助成金の受け取りを施術者に委任する受領委任払いを導入することで、窓口での支払いや申請の手続きがなくなり、重度心身障害者やその家族の負担軽減になると思うが、導入の可能性は、 答弁。針、灸、あんま、マッサージ、施術費用について、事業委任制度の導入により、重度心身障害者医療費助成において、事業委任払いを導入することが可能となった。今後、手続きに関する取り決めなどの具体的な運用方法について、関係団体と協議するなど、障害者本人やその家族のさらなる負担軽減と利便性の向上に向け、受領委任払いの早期導入に取り組んでいく。その他の質問項目。1、市長の政治姿勢。第6次総合計画における人口減少、人口構造変化への抜本的対策。災害防止対策における警察等との訓練。災害発生時における近隣市長との連携など。2、子供の家の新運営体制。3、鶴田古戦橋の自転車道の整備。イラスト。白衣を着た女性がベッドに横になっているおばあさんにマッサージ施術をしています。イラスト終わり。宇梶悟、市民連合。市民の声に応える休日保育の供給を。質問。市において休日保育を実施している保育所は、宝木保育園、養童保育園の2カ所である。働きながら子育てをしている方の勤務地や居住地は様々であり、業種も様々であることから、休日保育を実施している保育所の位置を考えると、居住地、勤務地によっては利用しづらいという声も聞く。2年度から始まる次期子ども・子育て支援事業計画の策定に際しては、様々な市民の声に応えることが重要であると考えるが、休日保育の供給は次期計画策定の中でどのように考えていくのか聞く。答弁。市では現在2施設、定員総数30名で休日保育を実施している。27年度に策定した子ども・子育て支援事業計画が本年度、計画の最終年度になることから、昨年12月にニーズ調査を実施し、現在改定作業を進めているところであり、調査の結果、前回調査に比べ、休日保育の利用ニーズが高い状況が明らかになった。今後、計画の改定作業の中で、地域ごとのニーズや利用頻度など、詳細な分析を行い、必要な対応策について検討していく。その他の質問項目。1、中心市街地の活性化。2、交通環境の整備。3、ハラスメントへの対応。4、介護サービスと介護従事者の人材確保。5、外国人労働者の受け入れ体制。6、投票率の向上と期日前投票所。イラスト。男女の保育士が遊んでいる子供を見守っています。イラスト終わり。遠藤真一、未来。NHK との契約状況は？質問。市と NHK との契約状況や、NHK が視聴できる放送受信設備の市の保有台数について聞く。1、30年度及び元年度の NHK との放送受信契約状況と、そのうち地上契約及び衛星契約の内訳は。2、市が保有するNHK が視聴できる放送受信設備の台数と、そのうち衛星放送の受信設備の保有台数は。3、市が保有するワンセグ付きの携帯電話と、ワンセグまたはフルセグ付きカーナビゲーションの保有台数と、それらの放送受信契約の状況は。また、 ワンセグ放送が受信できる携帯電話やカーナビゲーションも契約義務があるとされた31年3月の最高裁判所の判断を踏まえた今後の対応は。答弁。1、30年度に放送受信料を支払った受信設備の台数は、地上契約190台、衛星契約31台の合計221台である。元年度は出先機関などで地上契約が2台減り、総台数は219台である。2、元年度契約総台数219台に、小中学校の児童生徒や社会福祉施設の利用者のために設置しているものなど、受信料を免除されている2250台を加え、総数は2469台であり、そのうち衛星放送の受信設備は38台である。3、携帯電話が144台、カーナビゲーションが42台であり、現在 NHK との放送受信契約を締結していない。このような中、31年3月に最高裁判所の判断が示されたところであり、今後 NHK と協議していく。保坂英治、未来。平石中央署を削る LRT のルート変更はなぜ？質問。LRT 整備事業について聞く。1、平石地区市民センター前の交差点付近を通るルートから、平石中央小学校の敷地を削るルートへ変更した理由は、また、教育環境への影響についてどのように考えるか。2、平石中央小学校前の旧辰街道と LRT の交差部を平面交差とすることの違法性と安全性についてどのように考えるか。旧辰街道。県道158号下岡本上の川線の愛称。答弁。1、平石地区市民センター付近に停留場を設置するルートを当初の計画案としていたが、主要地方道宇都宮向田線と新4号国道が交差する平出交差点において交通円滑化が確保できないためルートを変更した。LRT は走行音や振動が最小限に抑えられており、学校環境衛生基準などに準拠した良好な教育環境を確保できる。2、市の LRT は全線道路上に軌道を敷設するため、軌道法が適用され、交差点では基本的に平面交差となる。平石中央小学校前の交差点は、歩道の整備や軌道と車道を隔てる防護柵の設置に加え、歩行者や自動車と LRT の通行をそれぞれの信号により分離することや、交差点改良による見通しの向上などにより、十分に安全性が確保でき、今よりも安全になることから平面での整備を進めていく。その他の質問項目。1、LRT 整備事業。財政問題、当該事業の効果。2、大谷スマートインターチェンジ事業。事業の必要性や整備効果の具体的内容と根拠。30年8月にルートを変更した理由。事業計画の進捗状況と今後の日程。事業費用とその算出根拠や内訳。夜光義和、自民党。北西部地域のさらなる活性化を。質問。大谷地域からロマンチック村にかけて、日光連山や西里の山々を背景に美しい景観があり、豆田川沿いには多数の文化財がある。そこでサイクリングしながら、北西部地域の美しい自然や文化財に触れ、 新しい体験型観光となるよう、豆田川沿いにサイクリングロードを整備し、大谷地域とロマンチック村にレンタサイクル施設を設置してはどうか。また、休憩所となる自転車の駅を作ってはどうか。答弁。大谷地域とロマンチック村を結ぶルートを自転車マップに掲載し、周辺店舗などの協力を得ながら、自転車の駅をルート沿いに4カ所設置した。北西部地域の自然や文化財に触れることは、観光振興だけでなく、地域資源の PR や市民の健康増進につながるため、地域資源を活かしながら、自転車による回遊性を高める全体的な構想を取りまとめていく。その上で、まずは自転車マップで紹介するため、ルート周辺の貴重な地域資源を調査するとともに、既存の道路を活用したサイクリングロードの整備などを検討していく。さらには、レンタサイクル施設の設置や、自転車の駅のさらなる増設についても、観光客のニーズなどを踏まえ、民間事業者との連携も含め検討していく。その他の質問項目。1、ネットワーク型コンパクトシティ。2、防災。3、屋外の高温での熱中症対策。4、高齢者福祉対策。5、公園における安全確保と機能向上。6、学校教育。7、スポーツ振興と健康増進。8、農産物の販売促進。天貝美恵子、共産党。地域包括支援センター体制の徹底を。質問。介護予防、日常生活支援総合事業を地域で進めていくためには、市内25カ所の地域包括支援センターの役割が大きい。中には、主任ケアマネージャー、社会福祉士、保健師の3職種が揃っていないセンターがあると聞くが、その実態と、基幹相談支援センターの支援内容は。答弁。3カ所の地域包括支援センターでは、主任ケアマネージャーが不在で、受託法人で職員を募集している状況である。そのため、当該受託法人が実務経験のあるケアマネージャーを配置し、ケアプランの作成など、サービスの確保に努めている。市では、業務の実施状況を確認するとともに、市職員が担当区域のケアマネージャーからの相談に対応しているが、地域の複雑な課題には3職種それぞれの専門性を発揮し、連携した対応が求められるため、早急に主任ケアマネージャーを配置するよう指導している。また、基幹相談支援センターは、各地域包括支援センターの広報支援などの役割を担っており、特にこの3つのセンターに対しては、定期的に状況を確認し、必要に応じて助言、指導を行うとともに、困難事例などの対応では、地域包括支援センター職員と高齢者宅へ同行訪問するなど、重点的に支援している。その他の質問項目。1、市長の政治姿勢。消費税増税と市民生活への影響、LRT など。2、国民健康保険。3、介護をめぐる諸問題、介護予防、日常生活支援総合事業など。4、生活交通の確保。5、北西部地域の諸問題、スマートインターチェンジと大谷街道の整備、市営宝木団地の整備など。出井雅子、未来。LRT 事業の市民合意の確認を。質問。1。LRT 整備については、 道路橋との比較や市民生活になくてはならない路線バスとの比較が前提になければならないと考えるが、路線バスをどのように評価し比較したのか。2. 市民が行政訴訟を起こすほどの強い反対の意思を持っていることや、市民団体が行ったアンケートでの反対の市民の数。LRT 白紙撤回を掲げた議員が数人当選した今回の市議会議員選挙の結果から、LRT は市民合意がない事業であると考えている。LRT は投入する税金の額も多額であり、市民の移動のシステムを変えるという重要な事項であるため、住民投票を実施すべきと考えるがどうか。答弁。1. 路線バスは宇都宮市において、幹線・支線公共交通と位置づけられており、基幹公共交通である LRT とは担う役割が異なる。さらに輸送力などの観点からも、市の東西基幹公共交通を路線バスが担うことは困難であると考えている。2. LRT 整備については、関係機関との協議を経て、適宜丁寧に市民への説明に取り組んできたところであり、さらに議会と執行部との間で、長年にわたり議論を積み重ねながら進めてきたことから、住民投票を行うことなく、議会と執行部との間で十分に議論をし、進めていくことが適切であると考えている。その他の質問項目。1. 市長の政治姿勢。平和と幸せな暮らし。長寿社会へ向けての心構え。2. 公共交通の充実。3. 環境行政。放射線副毒本エネルギー政策。柴田健二、自民党。大谷全体の道路。ネットワークと歩行空間の整備を。質問。現在、大谷には観光地復活を後押しするたくさんの動きがあり、首都圏や中心市街地からの利便性の向上や、新たな体験型プログラムの増加により、来訪者の増加が期待される。来訪者の増加に対応するためには、周辺道路を含めた大谷全体のネットワークとしての道路整備と、快適な歩行空間の整備に計画的に取り組んでいくべきと考えるがどうか。答弁。市では昨年3月に大谷地域振興方針を策定し、年間120万人の観光入り込み客数の実現に向け、周遊機能の向上を取り組みの柱の一つに掲げたところである。快適に観光を満喫していただくためには、地域内の周遊性や周辺からのアクセス性の向上など、交通環境の充実を図ることが重要であると考えており、今年度は新たにゴールデンウィークにグリーンスローモビリティの運行などの社会実験を実施し、周遊性の向上を図ってきたところである。今後は、お盆期間にさらなる実験を予定しており、これらの取り組み結果を踏まえながら、大谷周辺地域における交通ネットワークの構築に向けた調査を実施する予定であり、その調査の中で、既存道路の改良も含めた道路ネットワークの構築のほか、地域内を安全かつ快適に周遊し、景観を楽しむことができる環境の確保など、ハード、ソフト両面で関係機関と連携しながら検討を進めていく。その他の質問項目。1. 市の自転車振興。2. 農業行政。3. 市の情報化の推進。4. PCB 廃棄物の適正処理の推進。5. 教育行政。